と大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年9月17日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく9月17日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えしますと言いながら、私は現在フランスのマルセイユに来ております。ニューヨークで所属するエアサマーダンスシアターというダンスカンパニーのお仕事で、日本の地元神戸に滞在していたところからフランスへ飛んでマルセイユに来ております。今日は着いてから2日目かな。結構ハードスケジュールだったんですよ。着いたのが昨日の深夜というか、昨日の午前12時とかだったんですけれども、12時1時ぐらいで、そっからまあ夜寝て、で朝から夕方までもう早速リハーサルで、あのエアサマダンスシアターの振り付けを、まあ、現地の方に教えるということをやりまして、でまあ今日今朝っていう2日目が始まろうとしているっていうところでございます。あの滞在先がシテデザートという、あのアート関係の、まあアーティストインレジデンシーみたいな感じで、アート関係の滞在施設なんですよね。2年前かな、フランスパリに滞在した時もシテデザートというこのアーティストの滞在施設に6週間ぐらい滞在したんですけれども、今回は2週間半ぐらいマルセイユでも同じように滞在します。こういうそのアーティストが滞在できる施設っていうのが、まあ、いろんなところにあるんですよね。フランスはやっぱり芸術に理解があってすごいねっていう風に思いそうですけれども、こういうアーティストが滞在して創作活動をできるよっていう施設は割とね、フランスに限らずアメリカや日本にもありまして、ニューヨークでもそういったアーティストインレジデンシーをしている場所はたくさんあって、エアサマーダンスシアターでも何か所か利用している、利用させてもらった経験がありますし、あと日本でも行ったことはないんですけれども、兵庫県、私の出身兵庫県の城崎国際アートセンターなどではそういったアーティストレジデンシーを行ってたりしますよね。探したらいっぱい実はあるのでございますで今回滞在しているマルセイユのこの場所はなんかね、すごい、私も夜中に着いたから真っ暗でほとんど何も見えない状態で入っていったんですけれども、あのとてもなんていうかダンジョンみたいな場所ですあの USJ のウォーターワールドってって見たことある人はなんとなくイメージしていただけるかなと思うんですけど、なんかああいう鉄格子の、あ、本当ダンジョンみたいな感じの建物が突如こののどかなマルセイユの、ま、あの何町というか村というかちょっと田舎っぽいところにいきなりありまして、なんかダンジョンみたいなところに入っていくけど大丈夫かなと思ったら、すごくあの見晴らしのいい建物です。そうですね、私の YouTube チャンネルの方でもこのフランスマルセイユのシテデザートの様子お見せすることになるんじゃないかなと思いますので、気になる方は私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルもチェックしてみてください。検索はYouTube 上でダンス、そしてひらがなで大阪ゆかりなどと検索していただくと見つかります。あのこういったね、私の、まあ、ダンサーとしての生活の他 ダンス映像とかダンスに関するエクササイズなんかも、投稿しておりますし、ダンスに関する豆知識も投稿しております。先月ね、エンターアートで先月と7月と8月ですね、やっていたケースプロジェクトの映像作品なども今月投稿していっております。ぜひチェックしてみてください。このマルセイユに来る直前には、渡航の前日に私はパフォーマンスがありまして、前回の放送でもお話ししたと思うんですけれども、神戸のジュエルバレースタジオさんのパフォーマンスに出演させていただきました。私は、11人のダンサーのための作品を振り付けしたのと、もう一つ私ともう一人ジュエルバレースタジオの山田遥さんが出演するデュエットを振り付けして私も出演していました。あのすごく久々の、まあ、私はバレエの作品を踊ったわけじゃないんですけれども、コンテンポラリーの作品だったんですけれども、このバレエの発表会というかバレエの公演に出るっていうのが本当に18年ぶり19年ぶりとかだったので、すごくすごくこのバレエの公演の緊張感っていうのかな、またコンテンポラリーとは全然違った緊張感をもう本当に久々に味わえて、すごく楽しかったですし、舞台でパフォーマンスするのすること自体が2020年の1月にチェリーを見つ入れてくださいの公演を神戸でして以来だったので、その後私はニューヨークに帰ったらロックダウンになって、劇場も全て閉鎖されてっていう状態になってしまったので、本当に1年半ぶりぐらいの舞台でした。まあね、その間に映像作品に出演したりとか、あのギャラリーでのパフォーマンスに参加したりとかっていうのはあったんですけれども、劇場というところで踊るのは本当によく考えたら久々だったなというふうに思いました。日本のね、コンサートホールの雰囲気もとってもとっても懐かしかったです。あ、でその山田遥さんと踊ったデュエットの劇場で踊った映像ではないんですけれども、屋外で撮影した映像も投稿している予定ですので、そちらもチェックしてみてくださいね。そして今回なんでマルセイユに来ているかというお話なんですけれども、ザ・ウォークというアートプロジェクト、アートフェスティバルがありまして、それにイヤーサマーダンスシアターとして参加するために来ています。このザ・ウォークというプロジェクトは、難民の9歳の女の子 という設定の巨大な人形、巨大なパペットが 3.5 メートルぐらいあるんですけれども、が、中東のトルコからヨーロッパをずっと国境を越えて移動していくよっていうプロジェクト で、その移動していく先々の国とか都市とかで、その各地でいろんなアートイベントだったりパフォーマンスがあったりするよっていうので来ています。これがね、もうこのパペットのアマールちゃんって言うんですけれども、7月ぐらいからトルコから動き始めていて、でこの9月22日かなにこのマルセイユに来てですね、アマールちゃんと一緒に私たちはパフォーマンスをするということになっております。まあ、私たちヤーサマーダンスシアターだけじゃなくて、現地のパフォーマーの人たち、まあ、100人近い人数いるんですかね、と一緒にこのマルセイユの海岸でパフォーマンスをすることになっております。で、私たちヤーサマーダンスシアターのメンバーはこの私たちのその振り付けを現地の人に学んでもらって、で一緒にパフォーマンスをするよという形になっております。 昨日ね早速このマルセイユのパフォーマーのグループの人たちと会って振りをお伝えして一緒にリハーサルをしてっていうことをやっていまして、あの100人一緒にリハーサルするわけじゃなくてですね、こう今日はここのグループに振り付けして明日は別のグループに振り付けしてみたいな感じでリハーサルを進めております。まあね、私は今回は振り付けじゃなくてパフォーマーとしてなので、まあイヤーサマーダンスシアターの振り付けかディレクター兼振り付けかサマーハダとキングの振り付けを皆さんにお伝えするという形ですね。と言いつつ私は私のパートの振り付けを知っているんですけれども、他のパートの振り付けは今から覚えなければならないという状況でして、限られた時間の中でね振り付けを覚えて、まあ、作品にしていくということで、まあ、緊張しております。でこのね、ザ・ウォークのプロジェクト全体のアーティスティックディレクターがアミール・ニザール・ザビという、この方もまた以前にイヤーサマーダンスシアターのパフォーマンスで、一緒に私がお仕事したことがある演出家の人でして、またねこの振付家のサマーと演出家のニザールと一緒にお仕事ができるということで、こう自分の好きな演出家だったり振付家の人とお仕事できるっていうのはこのパフォーマーとしてはこの上なく幸せなことでございます。このパフォーマンスってオンラインで配信とかないんですかね。もしなんか見れるものがあったらお知らせしようと思います。次の放送でお知らせしたら間に合うのかな。はい、お知らせしようと思います。あ、そうそう、フランスに入国するときにまあなんか宣誓書みたいな、コロナウイルスのワクチンを打ちましたよとか、今コロナウイルスに感染しているような症状はないですよとかっていうを書いてる、まあ署名している紙を持って入国し持って、あと私はニューヨークでワクチン2回接種しているので、その接種をしたことを証明する紙を持って入国すると、隔離期間とかなしで入国できます。あ、というかまあ隔離期間はそもそもないので、そういうの書類がないと入国できないという感じですかね。で、アメリカじゃないや、フランス国内に入ってからマスクは結構外歩いてる時とか皆さんしてないですね。空港の中とか学校のビルディングの中とか、そういった公共機関の中に入る時はマスク着用するって感じですね。このザ・ウォークの、私たちが出演するのはザ・ウォークのプロジェクトの中の When the waves have come and gone という作品なんですけれども、このプロジェクトに参加している人たちはみんなワクチンを打って PCR テストを受けて参加しているということなので、そのリハーサル中はマスクとか別にしなくて大丈夫だよっていうことになっています。とはいえね、私はこのプロジェクトが終わってからコロナウイルスに感染していない、デルタにも感染していない状態でさっさと日本に戻りたいと思っているので、なるべくねマスクは私はするようにしていますね。そんな感じでリハーサルは進んでいる様子でございますっていうか、初日ちょっと見て思っただけのことですけれども、そんな感じでございます。ということでマルセイユの話が長くなってしまっておりますが、今回は、ニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーをお送りします。前回ねフラットアイアンビルからマディソンスクエアガーデンあたりを、マディソンスクエアパークですね、あたりを、お見せしたんですけれども、マディソンスクエアパークの中を歩いてみたいと思います。そう、ごめんなさい、前回の放送で なんかね、マディソンスクエアパークのことを間違ってマディソンスクエアガーデンって言っちゃってるところが多分1箇所2箇所ぐらいあったと思うんですよ。あのマディソンスクエアガーデンというのは有名な、バスケットボールの試合が行われたりとかコンサートが行われたりとかするベニューの名前でございまして、ニューヨークのね、ミッドタウンにあるベニューの名前ですので、こちらの公園はマディソンスクエアパークでございます。私もなんか普段なかなかこの公園の中歩くことなかったので、ちょっと割と身近な場所なのにこんな感じだったんだなかっていう風に思った公園でございます。それではコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定なエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウント、エンターアートアンダーバーゆかり大阪アンダーバー RNY、 エンターアートの綴りは ENTERART アンダーバーYUKARIOSAKA アンダーバー RNY なんですけれども、それと私のツイッターアカウント、すべて小文字でゆかりアンダーバーアンダーバー大阪で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのは前回に引き続きマディソンスクエアパークの、今回は中を歩いてみましたよということで、早速公園の中の様子見ていきたいと思います。はい、公園のすぐ隣はね、ちょっと結構大きな道路があって車がすごい勢いで通り過ぎていきましたけれども、このね、撮影した時は春だったので綺麗な花が満開な時期でございました。信号が青になったので渡って公園の中入っていきましょうなんですけれども、公園の周りにはこのようにベンチがねあって、あ、見上げると時計塔があって綺麗ですね。そうベンチがあって、公園の周りでも人がねこうコーヒーを飲んだりランチしたりっていう感じですね。ここは23丁目の黄色のラインの地下鉄の駅の近くでございます。ほらね、春だったからチューリップなんかもたくさん咲いています。銅像の前を通っていますけれども、ウィリアム・ H ・セワーかな、あ、なんか犬の散歩をしている人がいるのでこの人について行ってみようと思います。あ、その前にちょっと待って、公園の表札を見るとマディソンスクエアパーク、表札っていうのかなどこのね公園もニューヨークはこんな風になんかこの公園はこういうのですよって書いてるサインがありますね。さあ入っていくとなんかね広場みたいになっていますね。でその奥に植木とかが青々としているという感じでございます。この公園の中って灯台、ライトがねすごい可愛い感じになってるのがニューヨークって感じかな。噴水がありますね。水の音聞こえますか。そして工事の音も結構聞こえてきますよね。この公園の中ではないんですけれども近くで工事をしています。ニューヨークの街本当いつでもどこかしこ工事をしまくっているっていうのがニューヨークって感じかな公園の中にもたくさんベンチがあって、座って休憩できるという形になっていますね。さあさあさっきの犬の散歩をしている人について行ってるんですけれども、今目の前にはストローラーベビーカーを押した方もいらっしゃいますね。なんか子供の散歩とか子供が遊ぶのにも良さそうな公園ですね。今ね前のその犬の散歩している人は犬を5頭ぐらい連れてるんですかね。 多頭飼いしているのか、もしくはドッグウォーカーという犬の散歩屋さんのお仕事をしている人じゃないかなと思います。どっちでしょうね。今目の前にすごい革ジャン着て、なんかエルビス・プレスリーみたいな後ろ姿の、エルビス・プレスリーの後ろ姿見たことないけど人がいたので、ついつい後ろ姿だけ撮っちゃいました。あ、今まだドッグウォーカーについてってるんですけれども、左手には子供のこの遊具があるエリアが見えてきましたよ。といっても子供が遊んでる様子をね、うっかり撮影したりしたもんなら、ちょっと警察に声をかけられたりしちゃいそうなので、なるべく子供たちは映さないようにドッグウォーカーさんの後をねついていきました。この公園の中歩いたことなかったけれども、こんな風にね、子どもの遊技場もあれば広場みたいなところもあるし、青々した芝生もあるし、大きなね大木も結構植わってるし、ということでなんか盛りだくさんな感じの公園ですよね。この23丁目のこのマディソンスクエアパークのあたりっていうのはよく歩いてたりするし、このなんか公園の緑の感じに その歩くたびにやっぱ緑があっていいよねって癒されたりするんですけれども、実際この公園の中を歩いたのは初めてだったかもしれません。うん、この近くでね撮影したりとかリハーサルがあったりとかっていうのも結構あるんですけれども、公園の中を歩いたのは初めてでしたね。人が多いからしきりに空の方というか周りの高層ビルを映しております。こんなね高層ビルが密集しているところのど真ん中にまたこういう公園があるっていうのがニューヨークっていう感じですよね。セントラルパークはもっと規模が大きいですけれども、この公園もこの高層ビルの中にあるんだなっていうのがすごく感じられますよね。この日はお天気が良くて花も満開でいいお散歩日和でした。こんだけたくさんの木が植わっていて、町のど真ん中にあって、本当にね癒しのスポットになってると思います。だからこうお昼ご飯をねオフィスの中で食べずにあえてね外に出てきて食べるよっていう人も結構いらっしゃいますよ。特にねコロナでこう外で食事あまり人とね密集しない状態で外で食事した方がいいよねっていうのもありますから、かなりねこの辺のオフィス街で働いている方にとってもすごい助かる公園なんじゃないでしょうかね。さあまだまだ歩き続けているんですけれども、こちらはそうドッグランがあります。ここにね犬を連れてきて中で自由に走らせると、さっきのドッグウォーカーさんだか多頭飼いしてる方だかわからないけれども、さっきの人もここを目指してきてたんでしょうか。喋ってる間にちょっと別れちゃいましたけれども、こんな感じでした。ということで今日のお散歩はここまでです。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今回の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル 大阪ゆかりのラディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube チャンネルの方では、この今回お聞きいただいた環境音とその映像と一緒にお聞きいただける、ご覧いただける、ご視聴いただけるようになっております。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あのですね、今このマルセイユについて、あの Wi-Fi がね、あ、ないんですよ。この滞在施設に Wi-Fi があるはずなんですけれども、繋がらなくって、ちょっと非常に困っておりまして、私はこの私のスマホの電話会社の契約で海外でもデータローミングを割とこうしっかり使える風にしているから、かろうじてメールを送ったりとかはできるんですけれども、あのね、映像を見たりとか映像を送ったりとかっていうのがほぼほぼできない状態になっておりまして、ちょっと早くこの施設の Wi-Fi 復活してくださいと願っているんですけれども、困っております。そう、このね、データローミングがあの いいのをしてるといえどね、あの日本のギガ放題みたいにガンガンガンガン見れるわけでもないんですよ。見れるし何でもできるわけじゃなくってですね、すごく遅いので困っております。どうしたもんでしょうかね、これ。日本でも、日本に帰国してからポケット Wi-Fi を契約したんですけれども、なんかね、いい時と悪い時があるっていうか、全然使えない時もあれば、まあそこそこ使える時もあるみたいな感じでですね、ちょっとポケット Wi-Fi って頼りないなってすごい思いました。だからなんかすごい動画をアップロードしなきゃいけないとかっていう時にはスターバックスをめちゃめちゃ利用していましたよ、日本では。ただこの辺りにはスターバックスがなかなかないということでですね、あの田舎なんですよ。もう、まだついて2日目で、このリハーサルのスタジオとこの滞在施設との往復で、で田舎だから本当車で場所から場所へ移動みたいな感じをして、で途中で、まあ、食料必要なのでこの食料品とかの買い物だけしたっていう昨日1日の状況ですから、周りどんな感じとかまだ全然わからないんですけれども、まあ結構田舎だと。でその Wi-Fi スポット的なところもまあおそらくなさそうな感じなんですよね。はい、ちょっとこの1週間ぐらいでね、いろいろこの辺りも探索してみたいなというふうには思っております。まあニューヨークの番組なのにマルセイユの話ばかりしとるやないかいという感じですけれども、まあ滞在しているのは2週間半なので、まあこの放送を撮るのも今回と次回ぐらいなんじゃないかなと思いますので、お付き合いください。あの、私いろんな旅先で現地のスーパーマーケットとかに行くのが好きなんですよ。その国とかその土地のまあこう生活の感じが見えるじゃないですか。だから好きなんですけれども、やっぱりね、フランスでスーパーマーケットに行くとすごいあのチーズがたくさん売られています。アメリカ、ニューヨークでもチーズ結構多いなって思うんですけれども、それとは比べ物にならないくらい、あのプロセスチーズじゃないね、いろんな種類のブルーチーズだったりカマンベールだったりとかっていうチーズが並んでいるのが、あ、さすがフランスだなっていう風に思いますね。なんかこっちに住んでて時間に余裕があるならいろんな料理したいなって思うんですけれども、まあリハーサルの都合で来ていて結構スケジュールがね詰まっているので、なかなかこう結局簡単に調理できるものを買ってしまうという感じなので、残念な気もします。ということで、それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのラディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.